X ネット IR セミナー in 広島。この時間は9月10日に広島で開催した X ネット IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4762東証スタンダード上場、 X ネットの IR 活動の一環としてお送りします。
X ネットは生損保、投資信託顧問、信託銀行、銀行ほかおよそ180社の機関投資家に対し、月額料金で資産運用管理システムの提供と管理業務までサポートする X ネットサービスを展開。高い収益率と強固な財務基盤、高い配当利回りが特徴です。それではご紹介しましょう。証券コード4762東証スタンダード上場、 X ネット代表取締役社長の元谷武彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は兜町カタリスト桜井英明さんでお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。ただいまご紹介に預かりました社長の元谷です。まず本日のテーマの1番目、 X ネットってどんな会社、どんな特徴がから始めます。当社一言で言いますとですね、資産運用管理システムの提供とその業務サポート、これを行う会社で、1991年6月にですね創業以来、この分野のみに特化し、昨年6月でちょうど30周年を迎えております。お客様は機関投資家と言われる方々で約180社にご利用いただいております。次に当社の事業概要についてです。当社のビジネスというのは、資産運用のプロ、いわゆる機関投資家に対してその業務をですねインフラとして支えることです。具体的にはその支援業務は次の3つに分けられます。1、有価証券を売買する、いわゆるフロント業務。2、運用状況を確認するミドル業務。そして3、帳簿をつける、バック業務ということです。実際に機関投資家が行う業務というのは、さまざまな業務を行っています。その中でも有価証券管理ですね、これに当社というのは圧倒的な強みを持っております。実は資産運用管理システムの提供サービスというのは非常に難しく、専門的な知識を必要とするため、他社が入ってきにくい、いわゆる参入障壁が高いんです。で、次に X ネットサービスの提供方法についてです。当社はお客様のフロント、ミドル、バックという業務に対して3つの形態でですね、サービスを提供してお客様を支えています。まずアプリケーションですが、これは当社が開発した有価証券管理などのアプリケーション、これをお客様である機関投資家に提供することで、その対価として利用料というのをいただきます。これが主な収益源で、売上全体の約7割を占めております。次に AMO というものなんですが、アプリケーションマネジメントアウトソーシングといいます。日本語で言うとシステム運用受託という感じでしょうか。具体的にはお客様に代わって機械回り、システム導入とか基盤の運用保守、公開、こういったものを受託してその対価をいただくサービスです。もう一つは SO でございます。スマートアウトソーシングといいます。日本語で言うと業務プロセス受託ということでしょうか。お客様に代わって実際の業務ですね、経理処理とかレポート作成みたいなもの、これを行うサービスで、世の中一般的には BPO サービスというふうに呼ばれています。いずれもお客様に代わってこう実務を行う、この新たな2つのサービスというのを現在本格的に展開をしております。以上まとめますとですね、当社は創業以来、機関投資家向けの資産運用管理システムの提供とその業務サポートのみを行ってきた会社であるというのがですね、1番目のテーマの答えとなります。本日のテーマの2番目、生損保業界でシェアが高いみたいだけど本当についてです。当社はですね、これまで資産運用業界に特化して、そして業界最大手をお客様とすることで、シェアを高めてきました。その中でも右側の説明の中に出てくるサブスクリプションモデル というビジネスモデルがキーとなりますので、まずそれをご説明いたします。当社のビジネスモデルというのは、お客様に対してサービス型、これは月々の利用料という形でシステムを提供することです。世の中でシステムを提供するというと、一般的には自社開発型とかパッケージ型というのがあるんですが、当社はこの2つの方法の、まあ、いいとこ取りをしたですね、第3の提供方法、サービス型というのを考えたんです。具体的には初期費用はいただかずに、一緒に理想のシステムを作ることを目指します。しかも機能を追加変更する際も、追加費用というのはいただかず、月額固定料金のみでご利用いただけるサービスです。まあ、なんといってもその特徴というのは、陳腐化しない、ずっと使い続けていただけるシステム、これを提供することです。お客様は安いコストで思い通りにシステムが手に入って、さまざまな変更でも追加費用はかからないということになります。ただここで一つ疑問が起きます。このモデルで X ネットは本当に儲かるのか、損はしないのかということです。実は当社のメリットというのは、版権、権利は私たちが持っていますので、他社にも展開することができます。またそのアプリケーションには各社のいろんな要望が入ってきて、実際はそれが全部ノウハウとなって、どんどんアプリに蓄積されていきますので、自然と知恵が共有されて進化して、そして最新になっていくのです。実際そのでも私たちが本当に、まあ、このモデルでビジネスを続けられた背景にはですね、一つはやっぱり資産運用業界にこう特化したということ、もう一つはですね、最初に業界の最大手の会社をお客様にしたことだと思います。つまり業界の、まあ、最大手をお客様にしたことからですね、他社へといっても、どうしても下へということになると思いますけど、まあ、こちらには展開がしやすかったというのはあります。具体的な業態別の導入実績です。お客様のほとんどというのは金融機関で、その中でも左側、生命保険、損害保険におきましては圧倒的なシェアを持っています。それは下の図に、まあ、パイチャートですけどありますが、日本の政府が保有している有価証券総額のうち、 X ネットシステムで管理しているのは全体の 82% です。そして損保に至ってはですね、 96% を占めており、ほぼ独占という状態です。次に投信投資顧問業界でもかなりのお客様にご利用いただいておりますが、まあ、ライバルというのはですね、まあ、ライバルと怒られちゃうかもしれませんが、野村総合研究所は大和総研というところになります。一方銀行業界では、それまでは信託銀行というのが中心のお客様だったんですが、まあ、今後のために地銀とか信金に強い NTT データと資本業務提携をしたということでございます。その結果、現在銀行の顧客数というのが53行ということで、当社にとってみたら最大となりました。次に各業態向けのですね、現在のサービス内容についてご説明をします。まあ、横軸に当社のお客様である資産運用会社の業態を記載して、縦軸には当社の提供しているサービスというのを記載しています。まずこの表の中のですね、赤い星印をつけたサービス、これは当社がこれ業界でですね、圧倒的な強みを持つか、または当社にしかできないサービスです。全部でこう5つありまして、まあ、いわゆる5本の矢とも言うべき基本のなる戦略サービスです。まあ、これらのキーとなるサービスというのは今後も積極的に拡大をしていきます。加えて新たに挑戦することを黄色の枠で書き加えました。生存保向けにはですね、有価証券管理ほどはシェアが取れていない融資ですね、融資管理サービス、そして有価証券管理の新しい形態である SO、 これを戦略サービスとして積極的に取り組んでまいります。皆さん考えても見てください。生存保の有価証券管理で圧倒的なシェアを持つ当社というのが、この SO というところまで提供するということは、お客様にとっては多分一番安心感があると思います。また逆に当社もここまで広げた責任というのはあるというふうに思います。もし現在のお客様である生存保全社にこのサービスを提供した場合、ちょっと正確には分かんないんですけど、まあ、年間でも40億円と言われる市場規模には、まあ、最低でもなるだろうというふうに推測をしております。また投信投資顧問向けにはですね、会社設立支援サービスというのを開始し、まあ、東京都からは開業支援会社の認定というのを受けています。 まあ、現在7社目をサポート中なんですが、まあ、このサービスにはですね、新会社の成長とともに、まあ、当社の売上が拡大するという、まあ、将来の楽しみというのがあります。以上まとめますと、当社は創業以来サブスクリプションモデルでサービスを展開し、特に生損保業界ではですね、圧倒的なシェアを持つ会社であるというのがですね、2番目のテーマの答えとなります。本日のテーマの3番目、業績は過去最高を更新したけど今後の見通しはについてご説明します。まず直近の決算についてです。前期2022年3月期ですが、一言で言えば売上利益の項目すべてで過去最高を更新いたしました。具体的には売上高は7期連続過去最高を更新し、営業経常利益もですね、これは18期ぶりなんですが過去最高を更新いたしました。また営業利益率もですね、17.9% という、まあ、当社目標が15でございますので、それをはるかに上回る、上回って改善をしています。じゃあそれでは今後この業績見通しはどうなるのかと、現状の見通しではですね、今期は一応減収減益という形にはしてあります。2020年、ただ3月期以降のコロナ禍を比べてみましてもですね、まあ、前期がちょっと上がりすぎでですね、確実に右肩上がりで上がっていくというのはお分かりいただけると思います。営業利益率もですね、 16.3% と高水準を見込んでおります。実際に7月末に発表しました第一四半期の決算もですね、好調で、右端の数字から見てもですね、確実な進捗というのがお分かりいただけると思います。またもう一つ、コロナ禍の当初、これは2020年5月頃だったんですが、私が、まあ、当社はですね、日本でも有数のコロナに負けない会社であるというふうに実は宣言したんです。まあ、その基盤となるのは、ベースとなるその現金換金可能資産、下から2段目です。まあ、当時51億ぐらいあったんです。まあ、売上よりもはるかに多い額です。で、それがですね、現時点ではもうすでに64億円まで積み上がっているという状況でございます。主要財務指標の推移をご覧ください。まあ、当社はこれまでですね、安定的に成長を続けており、まあ、直近では2014年3月期をそこに、業績は右肩上がりと順調です。前期とこう比較してみますと、売上は 1.8 倍、 EBITDA、まあ、いわゆる償却前の営業利益ですね、これは 2.3 倍となって、業用自体は着実に拡大をしています。またこれまで営業利益率というのは基本的には 15% 以上ということで高水準でございます。ここで私たちのお客様であるですね、資産運用業界の環境についてちょっと確認をしてみましょう。まず日本のですね、資産運用会社の運用受託額、これというのは年々伸びておりまして、まあ、当社のマーケット自体は今後も安定的に拡大するということが見込まれます。資産運用業界のニーズというのは確実にアウトソーシングサービス、うちでいうと SO ですね、まあ、そういった AMO もそうですけど SO、 そちらに向かっております。業界ごとの動向というのを下段に記載していますが、お客様のリソース不足と本業への集中という方向性は強まっており、アウトソーシングサービスというのは今後も明らかに拡大していくと考えています。以上まとめますと、当社は前期に売上利益で過去最高を更新、まあ、今期も引き続き高水準を維持する見通しです。また資産運用業界というのは今後もう拡大が見込まれ、その中でもAMO、SO のニーズというのが高まってくるというのが3番目のテーマの答えとなります。本日のテーマの4番目、まあ、今回の中期経営計画で実現したいことは何について説明をします。まあ、ある意味メインイベントなんですが、こちらを説明させてください。まずですね、中期経営計画ってこれまでうちは作りませんって散々言ってきたんですけど、今回初めて作りました。それを作るきっかけとなったのはですね、まあ、正直な話は今年4月の、東証再編というか新市場区分、これの導入です。結果として悩みましたけど、私どもはスタンダード市場というのを選びました。まあ、ですので今後はですね、まあ、当社のペースで、東証とは関係なくてって言うと変ですけど、当社のペースでですね、企業価値の向上と持続的成長というのを目指しますが、まあ、そのために必要なやっぱり成長戦略というものと、まあ、保有する資産、先ほど言いました64億円強の有効活用、これに全力で取り組んでいこうということを考えました。具体的には持続的な成長のための投資と利益還元です。そこで今回 当社初の中期経営計画を策定し、社内社外に向けて公表することにしました。期間は2025年度までの4年間というのが対象期間で、これが中期経営計画書の表紙になります。ここからはそのポイントというのを説明します。一つ目のポイント、当社が提供する付加価値の源泉、源は何なのか。結論としてはここにありますように、アプリケーションであり、ノウハウであり、サポート、まあ、いわゆるサポート力の3つです。そしてこの3つを融合して提供することで高い付加価値を生み出している。次にこの3つの要素の特徴や強みについて一つずつちょっと確認をしていきたいと思います。まずアプリケーションについてです。まあ、何といってもですね、最大の特徴というのは先ほど説明しましたサブスクリプションモデルというサービス形態です。創業当初から月額定額で利用料をいただくこのサブスクリプションモデルを展開しており、他社とは一線を画する先進的なビジネスモデルです。実は当社はそのアプリケーションというのを約4000本保有しています。1本あたり通常の開発費というのはだいたい200万から300万円なんです。でその中にですね、各社のノウハウというのがその後どんどん入ってきて、かつ最新化されたアプリケーションというのであればですね、私は開発費をはるかに上回る価値があると、まあ、それだけ投資もしてますし、お客さんのノウハウも入れるということになりますと、まあ、いくらが妥当かというのはこれは難しいところなんですが、例えば1本500万円だとするとですね、4000本かける500万円って実は200億円という資産価値になります。ちなみにこの200億円というのは当社の現在の時価総額や、総資産額、これって80億なんですね。それの 2.5 倍のレベルの資産価値があるものを当社は持っているということだと私は思っています。またこのアプリケーションを今から他社が一から構築するということは困難であり、その点でも当社のアドバンテージがあるということを皆様にご理解いただきたいと思います。次にノウハウについてです。当社のアプリケーションは日々改良を重ねて常に最新で最良に磨き上げられたものを提供しています。そのベースとなるのはもちろんお客様の声なんですが、それだけじゃなくて当社の社員 CE って言うんですけど、現場で拾い上げたニーズも合わせて反映しているからです。その結果当社の保有するアプリケーションというのには各社のノウハウ知恵というのがどんどん共有されて、陳腐化しないアプリケーション、これを日々提供できるということです。最後にサポート力です。その特徴というのは徹底した顧客志向にあります。他社がコールセンターを中心としたサポートなのに対して、当社はお客様ごとに複数の担当者を配置して、丁寧かつ専門的な知識に基づいたサポートを実施しています。二つ目のポイントでございます。当社の持続的な成長にとって最重要なビジネスは何なのかということについてです。これまで当社はですね、祖業であるアプリケーションに加えて先ほどからご説明した AMOSO というのを展開してまいりました。今後はお客様のあらゆるニーズに応えるために、この3つのサービスというのを中長期的に成長させてプロダクトミックスしていくという方針は変わりません。そしてそれをより明確にするためにこの中期経営計画から新しいサービス分類というのを定義しました。今回ですね、当社売上というのをコアというものとスポットという2つに分類しました。コアとはサブスクリプションモデルにより月額定額で安定的に売上を確保できるサービスで、具体的にはアプリケーション、月額でいただく AMO、 そして SO というビジネス、これが現在売上の約8割を占めているうちのいわゆるコアというビジネスです。でスポットというのは、コアを増やすためにはどうしても必要なんですが、基本的には一過性の売り上げ、新規導入のためのいろんな人の提供だったりする部分もありますので、基盤公開もそうです。これは AMO のことなんですが、そういった部分というのとこう分けて考える。そして今後はですね、このコアに注力することが当社の経営基盤の強化につながるというふうに考え、この2つの分類というのを定義しました。この中期経営計画の最大の事業戦略というのはコアに注力して拡大して高い収益率の維持を図ります。具体的には図にありますように2022年3月期現在44億円弱のコア売上、これを4年後2026年3月期には50億円まで拡大いたします。そしてこのコアへの注力が、稼ぐ方力の方のベースとなって当社の経営基盤を強化し、 さらなる企業価値向上につながるんです。今回経営目標として掲げたものはこの3つです。2026年3月期のコア売上、これを50億円、そして総売上高の営業利益率を 15% 以上、そして ROE を 8% 以上です。もしこれが達成でき、営業利益率を15-20% で維持できれば、毎年のこのコア売上だけで営業利益を 7.5-10億円稼ぐことができるんです。それが今後の投資とですね、利益還元の原資となって、当社の企業価値向上と持続的成長というのを支え続ける、支えるんじゃなくて支え続けるはずだというふうに考えています。そのように考え、今回のこの経営目標というのを設定しました。ここからはその実現のための投資戦略、さっきまで稼ぐ力だったんで、今度は使う力の方です。これを説明します。付加価値の源泉であるアプリケーションノウハウのためには、やはり新規分野の分野と既存分野と継続的な投資が必要です。まず新規分野ではですね、新たなアプリケーションサービスの開発が重要だと思っています。それに加えてですね、継続的なシステム投資として攻めと守りという投資があると思っています。具体的には今までやってきた既存のアプリケーションの最新化最良化、これは当然続けていきますが、それと OS 公開に伴ういろんなシステム更新など、こういった対応、前向きって言ったら後ろ向きっぽいんですけど、これもやっていかなきゃいけない。でそういう意味でサポートの話です。サポート力強化のための投資とはやっぱり人材だと思っています。で当社の重要なリソースである人材に対しては積極的な投資を行います。資産運用業界出身のベテランの積極的な採用や、加えて専門性のある若手というのを育成していきます。特に IT 人材が不足する中で、業界のベテランというのを私ども採用できて、かつ即戦力として生かせるというのがやっぱり当社の強みだということが言えると思います。そしてもう一つの大事な投資、利益還元についてです。その中でも配当方針につきましては、これまで私はずっと基本姿勢としては安定的な配当ということを考えていましたが、今後はそれに積極的なというのも加えて実施していきたいというふうに思っています。ですので早速今期2円増配と、減収減益だと言いながらも一応2円増配というのをまず行うことを決定しました。また先日ですね、株主優待というのも発表させていただきました。これで利益還元についてでも、本気だなというふうにお分かりいただけたんじゃないかと思います。今後もさまざまな株主還元というのを実施してまいります。最後に私たちにとって大切なミッションビジョンというのはここに掲げた通りです。ミッションは2つ、資産運用業界の業務の先生になると、資産運用業界のさらなるコスト段、これを実現するです。具体的には資産運用業界のエコシステムオーケストレーターとして、お客様が望むどのサービスシステムともつなぐことでソリューションを提供し貢献します。またビジョンというのは三方よしから四方よしの考え方で、最終的には日本国民全体の財産形成に貢献します。具体的には買い手よしは顧客である、資産運用業界、売り手よしは当社なんですが、世間よしというのは日本経済や国民の皆様、そして未来よしというのはこの3社全員に対してというふうに思っています。今後はこの四方よしの実現に向けて頑張りたいと思います。冒頭でもお話ししました通り、今回の中期経営計画というのは当社の稼ぐ力と使う力、これを磨き上げるためのですね、決意表明としてまとめたものです。目標についてはローリング式でですね、毎年確認見直しを行い、投資家の皆様にはその進捗というのを丁寧にご報告したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
アプリケーションのところの無形資産の考え方のところ、
はい、
これ実は大きいんじゃないですか。
いや私はね、やっぱり今回これは本当に今までこういう話は一回もしてないですよね。で真面目にですね、計算したときに1本開発するだけで200-300万かかっちゃうんです。で4000本あるのも事実なんです。で1回普通の、うちの BSPL 上は当然投資したらあと焼却していって減っていくっていうので十何億しかないんですけど、でもそれって私どもがどんどんどんどん投資を続けて、どんどんどんどん良くして、みんなのノウハウというのを集めていく、そして最新化していくんで、その陳腐化しないっていうか、価値がずっと上がってると私は思ってるんです。だっ ったら、まあ、その時に500万円だと証明できると本当は一番良かったんですけど、まあ、500万円とは証明できない。でも500万円だとしたら200億あるぞと。うちって時価総額80億で総資産も80億だったら、いやそれよくはるかに BS の方が、ね、あの高い無形資産があるんじゃないかと、まあ、隠れ資産というか評価資産というかですね、まあ、そういうものっていうのはやっぱりちゃんと皆さんに訴えるべきなんじゃないかというふうに思ってこれは考えました。
でもう一つは逆の立場からいくと、まあ、政府さんであっても、まあ、まあいろんな金融機関であってもやっぱり御社シェア高いじゃないですか、
はい、
ということはこれないと困るってことです
か。そうですね、うん、それは本当にそう思っています。あのいろんな別なかとあの話の中に そんだけあるんだったら値上げすればいいじゃないと、そしたら売り上げもっと増えるよと、まあ、確かに半分は当たってるんですけど、やっぱ私どもはやっぱそれはやらないってすごく創業当初から思ってやってきたことなんです。で結果として機関投資家に対してそういうことをやっていくと必ず売り上げっていうのが返ってくる。でもともと中期経営計画を作らなかった理由っていうのもちょっと実はそれに絡んでて、うちは売上上げる気がないわけじゃないんです。上げたいんです、ね、ちゃんとサービスしたい。だけどいついつまでにいくらってなんか変じゃないと。それはお客様が決めることだって、お客様から最終的には全部もらう、全取りしようと思ってるんです。だけどいついつでいくらっていうのはなんか失礼というかおこがましいんじゃないっていうのが私どもというか創業者の考え方だった。だから中期経営計画で何年3年後にいくらって書く出すのは変じゃないのというふうに思って私どもは会社の運営をやってきました。ですから逆に言うと中期経営計画の数字なんか出さないというふうに思った。ですから今回中期経営計画で数字は出さないわけにいかないっていうのもあったんですけど、でもだったらコアという考え、全体の売り上げじゃないんだと、このサービス部分だけをちゃんと伸ばすということにしたらいいんじゃないかというふうに思って初めて中期経営計画を作ったということです。
だからそれは三方よし四方よしにつながるということですね。
そういうことです、はい、
でもう一つ伺いたいのがノウハウのところで、
はい、
やっぱり結局現場の力相当大きいなという印象を受けちゃうんですけど、はい、どうですか。
そうですね、やっぱりそこの部分というのはやっぱりお客様がですね、本当にこの私どものビジネスモデル、今はなんかサブスクリプションモデルって普通に世の中にある感じですけど、お客様が本当にその91年から当初からX ネットに頼んだら全部やってくれると。で、あの、なんていうんですかね、ただだと、まあ、利用料は払ってるんですよ、追加費用がないと。だったらどんどんやってもらおうって言ってうちもどんどんやったんですね。でどんどんやった結果全社のノウハウというのが全部うちのアプリに入ってるんです。ですから本当に多分あのこれからあとうちがなくなったらって言い方変ですけど、このアプリがなくなったらみんな困っちゃうと思います、本当に。だからそういうものをきちっとちゃんとサービスし続けたい。ただ僕らとしてはやっぱり前面に立つというよりはちゃんと下支えする、まあ、そういう役割なんだというふうに思ってやっていきたい。で最終的には全取りです。で全業務を引き受けて売上いくらになるのか本当に分かんないですよねっていうふうに思っているという感じです。
X ネット IR セミナーご出演は証券コード4762東証スタンダード上場X ネット代表取締役社長の茂谷武彦さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。茂谷さんどうもありがとうございました。
皆さん本当にどうもありがとうございました。
皆様大きな拍手を
どうぞよろしくお願いいたします。
X ネット IR セミナー、この番組は証券コード4762東証スタンダード上場 X ネットの IR 活動の一環としてお送りしました。